皆様おはようございます。あなたの今日一日の歩みの中に神様の御心がなされ、あなたが真に心も体もそして霊的にも強められ、引き上げられますようにと祈ります。あなたの信仰生活は成長していますか？単にいつも同じところに留まっているということではなくて、霊的な成長が実現されますように。その時にはどうしても霊的な食物や霊的な体験というものが必要になってきます。今日はヨエル書2章の12節から20節の言葉で、特に断食というものを真正面から見据えて、私は自分の魂の状況を捉え直してまいりましょう。
ヨエル書2章12節から20節。しかし今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに嗅いで、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち帰れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食を布告し、清めの集会を召集せよ。民を集め、回収を性別せよ。老人たちを呼び集め、幼子と血のみ子たちを集めよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から呼び出せ。神殿の玄関と祭壇の間で、主に仕える祭司たちは泣いてこう言え。主よ、あなたの民に憐れみをかけてください。あなたの譲りの地を、国々のそしりの的、物笑いの種としないでください。諸国の民の間で、彼らの神はどこにいるのか、と言わせておいてよいのでしょうか。主はご自分の地を妬むほど愛し、ご自分の民を深く憐れまれた。
旧約聖書の物語、特に預言書を読むときのこのコツというものがあります。それは単に一行一行その言葉を解釈したり、また歴史的な出来事とどう符合するかと、その整合性を求めるよりも、旧約聖書、神の言葉としての預言というのは、神からのメッセージというものを人々に対して信仰者である者に対して語っているものです。ですから、そこに込められた預言の言葉に込められた神様からの明確な強いメッセージというものを受け止めることが大変必要になってきます。今日開いたこのヨエル書2章12節からの言葉では、特に12節、13節の言葉に注目して、その神様からのメッセージを受け止めておきたいと思います。皆さんは断食という事柄、本当にトライしたこと、体験したことを終わりでしょうか。そういったものをしばしば体験している、毎月の自分の生活の中に、リズムの中に組み込んでいるとか、あるいは深い祈りの必要性を感じているときには、しばしば断食するという方もおられるでしょうし、まあ確かに知識としては知っているし、周囲でもよく耳にはするんだけれども、実は自分ではまだ一度も断食をしたことはありませんと。そういう方もいらっしゃると思います。しかし、経験が終わりの方も、またそれをしたことのない方も、ぜひ神様が求めておられるその断食といったものを、もう一度しっかりと受け止めてほしいと思います。もちろん、この箇所でも語られているように、神様が言われているのは、単なる行為や形式的な、ただこれをすればいいんだというような修行などのように考えられる断食ではなくて、あなたの着物ではなくて、あなた方の心を引き裂きなさい。あなたの心が、私の心が神様の前に真に立ち返ることができる。そのような霊的な減り下りや、神様への霊的な植え替わき、また神様への霊的な素直さを伴った心の態度、 それを実現するこの断食ということです。でも最近私を取り巻くキリスト教会の環境の中でも、例えば断食をするとか祈るとか、こういう霊的な行い、霊的な要素を伴った行いに対するこの指導というものが少なくなってきているように思います。祈りなさい、だから決まった時間祈るとか、何時間も祈るとか、徹夜して祈るということよりも、いや心を込めていなくちゃいけないんだから、形式的な祈りよりも自分の気持ちが赴いた時に祈りましょう。まあ確かにそれはそうです。しかしそれが講じて変な方向に行ってしまって、断食や祈りといった事柄が、あ、それが形式的なことだから必要ない、なくてもいいんじゃないかと思われることに至っては間違いになってしまいます。私の心というのはしばしば求めているものがあります。あなたの心は何を求めていらっしゃいますか？私の心の中には様々な必要を感じて、私が求めるもの、私の人としての命が、この求める欲求として抱えるものがあります。でも、最近では断食なんていう言葉を聞くと、まあ、絶食というような近い言葉と一緒にされて、病気、その治療のためには絶食、食を絶った方がいいですよ。断食をした方がいいですよ。あるいは、あなたの健康のために、あるいは美容のためにスリムに、あるいは体重を落とした方がダイエットのためにいいですよ。だからの絶食だったり、断食だったり。でもそこには、霊的な欲求がありません。お腹が空くと私たちは、この生理的な欲求を覚えます。ずっと起きていると眠たくなって、本当に床につきたいっていう、この肉体的な生理的な欲求があります。空腹感という欲求です。あるいは、私は家族との楽しい時を過ごしたいという楽しさへの欲求もありますし、当然人間ですからお金が欲しいというお金への欲求もあるでしょう。夫婦の関わりの中には性的な欲求、それも必要になってくるでしょうし、様々な欲求というものが私を動かしています。でも、21世紀を生きる私たち、またこの日本では令和という新しい時代を生きていく私たち、あなたの心の中に霊的な欲求がありますか？霊的な欲求。私は単に生理的なこの生物、生きているものとしてのその生理的な欲求、あるいは感情的な、精神的な、心のある人間としての欲求だけではなくて、神によって作られて、神との交わりの中に生きるようにされた霊的な存在。そういう私の人間の本質があります。霊的な存在であるならば、実は霊的な欲求を私は感じて当たり前なのです。断食、それは霊的な欲求に関わります。私が食べることをやめてでも、あるいは食べることを犠牲にしてでも、交わりたい。その臨在に触れたい。神が与えてくださる霊的な領域があり、また臨在の恵みがあり、神の霊的な食物がある。それを私は心から求めるものでありたい。現代人として私は賢くなり、豊かになり、頭もうんと良くなっているでしょう。しかし、あなたの霊的な命は成長していますか？それとも、現代人の豊かさの中であなたの霊的な生命力はどんどん弱まっているのではありませんか？その霊的な、その恵みをいただくためには、職を立ってでも、私は神様の前に出る、そのような断食というものにも、はっきりと信仰を集中させて取り組んでいきたいと思います。いくつかのことを確認しておきます。まず第一に、断食をするときには、それは単に自分の自己満足や、あるいは単に自分の喜びのためにしているのではなくて、神様に向かって、常に神のもとに立ち返り、神を第一とする。神の前にへりくだる。どこまで行っても神様が土台であり、神様が中心である。神様を見上げながらの断食である。これを忘れてはなりません。人と競争するとか、 あの人は一日の断食をしたから私は二日三日。あの人が三日をやったから私は一週間。あの人が一週間やったからじゃあ私は一ヶ月の断食に。そんな競争や見栄や体裁のためにするのではありません。あなたが神様を心から求めること。神の前に立ち返り、神を第一にすること。そのことを求めて、食べることや寝ることや、そういったことを忘れてでも神様の前に出たい。私は断食したいと思います。二つ目に、私は神様の前に立つときに減り下り、悔い改めたいと思います。今日開いたこの二章の十五節から、この二十節に至るまでには、このイスラエルの人々に対する悔い改めが求められます。彼らの置かれていた歴史的な状況の中で、周りの敵と思われるような民族や国々に囲まれているのに不信仰である。神様に背を向けたままである。神の前にへり下り、悔い改めが求められます。さあ、私たちの心の中に悔い改めるべきものがあるのではありませんか？どんなに人と比べて立派に見えるのはあなたであっても、神様の前には、悔い改めるべき汚い部分、汚れた部分はあるではありませんか。私は素直になって、へりくだり、悔い改めましょう。そして私は、この神様との深い交わりのひとときを、自ら作り出すものとなろうではありませんか。暇になったときは祈りましょう。少しゆとりができたら、心に不安や恐れや何か問題がなければ私は断食しましょう、徹夜でも祈りましょう。いや、そうではなくて、あなたが今問題のただ中にある、あるいは本当に忙しい、いやだからこそ私は神様を第一として職を立ってでも祈ろうではありませんか。普段だったら寝てる時間でも本当にひざまずいて祈ろうではありませんか。いつもよりも朝早く起きて祈ろうじゃありませんか。断食をして、主よ、私は本当に霊的な求めを心の中に抱いています。私の生活の具体的に必要のそういう事柄ではなくて、神様の前に私は求めて祈りますと。神が求められる霊的な断食を、本当の断食を通して実践してまいりましょう。あなたが霊的な欲求を持ち、神の前に成長し前進し、あなたの霊的なその魂の状態、霊性が深められ、神に愛される子供として成長できますように。今一言祈ります。神様、どうか画面の前のお一人お一人を霊的に祝福してください。私が単なる精神的な存在や、あるいは人々との関係の社会的な存在や、私たちが本当に生理的な存在や単に経済的な存在というだけで終わるのではなく、霊的な存在として神の命に触れて成長できますように。その時に一歩深められた霊性を、主よ、あなたの御前に喜ばれる断食にも取り組むことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお一人お一人の上に祝福を信じて祈ります。アメン。あなたの今日一日の歩みの上に神の恵みがあり、あなたが今日霊的に一歩成長されますように。祝福を祈ります。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？
小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。